Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ3月、まあお彼岸というのもありますし、連休でもありましたね。ちょっと天気がね、連休なんでもうちょっと晴れてくれたらよかったかな。ちょっと気温もちょっと肌寒いかなっていう感じでしたね。いかがだったでしょうか。もう皆さんね、水戸の方もね、偕楽園のラストスパートという感じで、結構あの連休のあたりからね、もう20日のあたりからね、混んでおりました。市内のね、車もちょっと多いなって感じがしてました。やはり皆さんね、あのテレビで結構取り上げてくださってるので、じゃあ見に行ってみようかみたいな感じで、地方の方がね結構来てくださってるんじゃないのかなっていう感じで来てくださってね、本当に混み合って、梅祭りもね本日今日までということでね、開催が終わりました。それと同時に記念曲 8J1MIT もね、本日までということでね、春の運用終わりになりました。また今度はね、夏の顧問祭りに向けてね、運用の方をやらさせていただきますのでね、ぜひ皆さんにお願いしたいなと思っております。まあそんなことでね、まあ桜が咲きました。いいですね、やっぱりね。なんか少しずつ少しずつ、春に近づいてきてるなって感じがします。さすがにね、まあちょっと肌寒い日なんかもありますけど、朝晩の冷え込みがだいぶこう緩和されてきたかな、暖かくなってきたかななんて思います。私もね、田舎なんで結構朝晩が冷え込むんですよ。ですから本当にマイナスとかっていう風になっちゃった時にはね、本当に寒くて寒くてだったんですけど、最近はね、なんかこう夜なんかもお風呂上がりエアコンつけていると、あ、ちょっと今日はもう暑いな、もうちょっと、温度下げなきゃなみたいな感じにもなってきたのでね、ぜひ皆さんね、暖かくなってきたってことはいいことでございますんで、どんどんどんどんお外に行って無線やりましょう。さあそれじゃあ今日のね、ビームアンテナはどのような方登場なんでしょうか。楽しみにお聞きいただきたいと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあそれでは今日もですね、先週に引き続きまして、JAL のアワード委員会の委員長でいらっしゃいます佐藤さんにお話を伺っていきたいと思います。佐藤さん、今週もよろしくお願いします。
はい、こんにちは、 JR1DTN 佐藤です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ先週はね、アワードって何っていうことで本当に詳しく教えていただきましたんでね、はい、でぜひ皆さんもちょっと自分でいただいた QSL カードをちょっともう一回整理して、そういったの申請していただくと楽しいかもしれませんね。
そうですね。
はい、さあそんなアワードなんですが、ジャールさんはいよいよ、100周年ということで今盛り上がっておりますけれど、
はい、
はい、その100周年を記念したアワードも始まるということで、はい、
そうですね、
はい、
今年の6月からスタートします。
はい、
はい、で、あの JAL 創立、それからアマチュア無線100周年記念ということでですね、
はい、
まあ、どなたビギナーの方でも取れる、またはベテランの方でもチャレンジできるという非常に幅の広いルールが設定されております。
はいはいはい、
はい、
これね、あの JAL は今年ですけど、アマチュア無線は来年ですよね。
そうですね、来年ですね。
ということは今年6月から始まっていつまでやるんですか。はい、
再来年ですね、20… あ、ごめんなさい、
来年の
来年の9月30日まで、
はい、おじゃ、はい、2027年の9月末までということで、
そうですね、
かなり長い期間になりますね。
そうですね、長い期間に、やっております。
はあ、
で今回ですね、
はい、
この記念曲というのが、うん、まあ、記念曲という名称が 正しいかどうかっていうのは、まだ発表になってないんですけれども、
あ、そうなんです
ね、なってるのか、
うん、
あの100周年記念曲っていうのは、名称はあるんですけれども、
はいはいはいはい、
この公募曲と、うん、もう一つイベント曲っていうふうに、
なんか今ね、いろいろ皆さんやりませんかみたいな感じの、はい、ね、聞きますよね、
う
ん、
はい
はいはい、
でこの公募曲も47都道府県から1週間ごとに出る予定でおります。どんな風なコールサインになってどんな表記になるかっていうのがちょっと楽しみなところ
があるんですね。
そうですね、まだウェブで発表されてないので、まあ、それを楽しみにしたいと思います、
はい、
もう、まあ、この公募曲を一生懸命ハント毎週ハントするっていうのもありますし、
はい、
またあのイベント曲って言いまして、各地のハムフェアとか、
はいはい、
支部大会とか、
うん、
そういったところでもイベント曲っていうのが運用されますので、
はい、
ですからハンディキ1個持ってそういうイベントに参加されたら、そこでそのイベント曲と更新ができますので、うん、その更新だけでもう実はアワードが完成するんですよ。
お、
1曲だけでも大丈夫
です。あ、そう、
今回に限ってなんですけれども、うん、QSL カードの交換については特に定めておりませんので、
はい、
ですから今回は更新だけの実績でアワードが申請できます。
お、
はい、
で曲数なんかも少なくても大丈夫なんですか？
はい、大丈夫ですよ。免許曲賞だったら1曲でも2曲でも3曲でもできます。
それでもアワード申請できちゃう？
できちゃいます。
お、
大丈夫です。
大丈夫、
はい、
じゃあ、いやいやいや、私はもっともっといっぱいやるよっていう方は、
はい、どうぞ、あの1万賞もありますのでこの1年と数ヶ月の間に1万曲すべて異なる曲と更新してくださいと。
かぶっちゃいけないんですよね。
です、
ね、で、はい、さっきあの先週伺った時にはこう周波数とかいろいろこうね、モードって言ってましたけど、はいはい、その同じ方じゃなかった、そのどうなんですか？その
あのね、100章1000章っていうのもあるんですが、この方はバンドが違ったりモードが違ったりすればカウントできるんですが、
はい、
この1万章に限ってはダメよっていうことで、もう絶対ダメよ、かぶんないで
かぶっちゃった、
もう本当にフルに1万曲、
じゃあ本当にもうね、毎日なんかな、乗るまで何十人とかでやっていかなきゃ終わんないですよね。
本当ですよね、まあ、コンテストとかね、あの、うん、いろいろ使えばいけるんじゃないかと思いますけどもね、はい、
じゃあそんなことでもう誰でも参加ができるのがこの JAL のね、アワードのいいところでということなんですが、
はいはい、
これってなんかそのアワードをこう、じゃあ今回申請しますとかって言ったら、はい、なんかこうくれるじゃないですか、綺麗なこう紙というかなんかね、
はい、
それってあの有料なんですか？
そうですね、JAL の会員での方であれば1通につき1000円というのが手数料でかかりますけれどもね、
はい、今会員って言いましたけど、会員じゃなくてもこのアワードに参加してもらうことってできるんですか？
もちろん可能です。
あ、よかった、はい、うん、入ってなきゃもらえないのかなとかって思って。
大丈夫です、
あ、
はい、
ね、なんかよかったわね、あのこのじゃあ更新した人もじゃあ JAL に入ってる入ってない関係なく大丈夫なんて。
そうです、大丈夫です。
じゃあその非会員の方はちょっと手数料がちょっと異なるって、
ね、500円プラスされますけれどね。
はいはいはい、
はい、
じゃあね、じゃあやってないからって言わないで、じゃあ入ってないからって言わないで、そういったもので申請することもできるっていうことなんですね。
はい、
まあ、
あとは、はい、余談ですけれども、最近流行りの FT8 っていうモードがありますね。
ありますね、ありますね、はい、
で今あの JAL のアワードの時で FT8 っていうのがないんですよ。全部デジタル特記っていう風に、一括りになって
る。おお、
はい、ですがこのアワードに関しては FT8 RTTY という表示もできますので、うん、ぜひこの際 FT8 の特記でも撮っていただければと思います。
今デジタルって言いましたけれど、そうすると、はい、あの D スターさんだったり、
はい、そうです、
あとはワイヤーズもそうだし、
そうです、
ね、あと今最近始まったフリー DV とかもありますけど、
そうですね、
そういったものとかもデジタルっていうような括りになるんですかね、じゃね。
そうですね、本当はね、デジタルなんですけども、うん、今回は 希望事項ということで、できます。
あ、じゃあ FT8 はそこからちょっと外れて FT8 っていうのができたってことなんですかね。
そうなんです、
はい、今やってる方すごく多いですものね。
多いですからね。
うん、じゃあそういったね、いやもう喋ってないんだよ FT8 だけだったよっていう方でも、じゃあ今回はこのアワード申請できるということで。
できますできます。
おお、で、あのもういやいやすでにもうね今まで何曲かやってるんだけどって言うんだけど、これは今度6月って言いましたけど6月からカウントしたやつじゃなきゃダメなんですよね。
そうですそうです。
はい、じゃあ6月1日から始まるのかな。
用意どんで
始まります。じゃあそれ以降で更新したやつは含めないで更新して、それってこうやって行った帰っての QSL カードがやっぱり来てからじゃないとダメなんですか。
今回はこのアワードに関しては更新だけで大丈夫です。
じゃあねカード待ってたらちょっと遅れちゃいますもんね。
そうですね、うん、ですからね、あのいつなのかわからない曲もあるんで、
はい、
ね、今回は更新の実績だけで申請することができます。
わかりました。で、はい、今ねあのいろいろこの更新したやつも紙でつけてらっしゃる方もいるし、ハムログでつけてらっしゃる方もいるし、はい、で、はい、申請っていうのはやっぱり紙じゃなくてそういった電子化で、
はい、もちろん電子で申請できます。
申請するということですね、はいはい、じゃあちょっと紙しかできないんだっていう方はちょっとそこら辺はお勉強していただいてって感じなんです
あの紙でももちろん大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、
ね、はい、でも紙で1万曲って言ったら大変ですもんね。
はい、とんでもないです
ね、それをまたあの委員会の方々いろいろこうチェックしたりいろいろやらなきゃいけないんでしょうからね。
そうですね、
ね、
はい、
じゃあなるべく皆様あの電子ログの方で提出をしていただけたらと思います、はい、
そうですね、は
い、さあそんなことでね2週にわたりましていろいろね佐藤さんにお話伺いますけど、佐藤さんからなんか一言熱いアワードに対する思いを最後に。
そうですね、はい、あの先週もお話ししましたけども、アワードっていうのは自分史ですので、自分の歴史ですので、ぜひあのいろいろなアワードを申請していただいて、ご自分の、まあ、コレクションに加えていただければと思います。で、今回あの100周年のアワード、たくさんのクラスがありますので、ウェブでご覧になってぜひご自分に合ったクラス、また全部申請されてもいいかもしれませんけども、選んでいただいてね、ビギナーの方からベテランの方までお楽しみいただければと思います、ね、よろしくお願いします、
はい、これだったら自分にできそうだなっていう無理しない範囲から始まっていただいてね、
はい、
はい、やっていただきたいと思います、はい、はい、ということで今日はね2週にわたりまして JR アワード委員会の委員長佐藤さんにお話を伺いました。佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではここで1曲聴いていただきましょう。ダパンプで桜です。どうぞ。
あいてつくほど意味が積もる冬、真っ二つの明日、みぞれ混じった夢だけど必ず巡り来るとき、大事なのは見極め、瞳閉じて感じれば秒が見えた。富士山の雪月花、鏡の水面の夕日、無情だからこそ切な、それは美しく感無量。両乱桜咲き誇って宙舞って地を演奏、生涯ファビュラス感化切って見え張って精進したい、かつて見たあの景色見せたい人がいるのさ。両乱桜それはだって今の俺、桜ファビュラス桜不思議だ。ご縁ってたまものはどっかで必ずみんなつながってゆく、やけもちゃんと叱ってくれた人、待っていてくれた人、七色の虹のたもと足元だった。侍の心意気、さよ 揺れに立つ心気づいて指を締めて息に生き流す定めを両乱桜一瞬一瞬が相まって5かけら生涯ファビュラス奈落だって裾だって人生の舞台生き抜いたようでいて未来重ねているのさ両乱桜
FM パルーン。
さあ、それでは今日もね、ハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう本当にね、桜が咲いてきました。
ねえ、これから1週間ぐらいが一番楽しい。多分ね、1週間後ぐらいが満開じゃないですかね。う
ん
う
ん、ねえ、ちょっとお天気がなんかね、ちょっと不安定な、なんか雨模様もあったりなんか。
そうですね、
うん。あまり気温が上がらなきゃね、満開にならないから長持ちするんでしょうけどね。
そうですね。その方がかえっていいかもしれないけど、千波湖の周辺とかっていうのはやっぱりお花見の方がたくさん出られるんですか？
まだ桜までは行かないんですけどね、遅咲きの梅が今はまだ。
はいはい、そうですか、はいはいはい、
なのでね、遅咲きっていうのがあるから、それが今ちょうど咲いて満開かなって感じですからね。
あ、なるほどね、うん、はい、
はい、
まあ、一度ちょっと伺いたいと思ってます、
は
い、
で一応梅祭りは今日までということなので。
あ、なるほどなるほど、はい、
さあ、それじゃあ無線会の方の花は咲くんでしょうか？
はい、ハムライフ .jp で、3月の14日から3月の20日までに出したニュースなどから特に注目をされる記事をピックアップしました、
はい、
ですね、春の電波法違反摘発祭りというのがここのところ多くて、いろいろな総合通信局から誰それを検挙しましたっていうような情報がね、結構話題になっていますけども、3月にならぬ電波法違反的発祭りということで、はい、でそれのですね、鳥を飾る超大物が出てきましてですね、いや、ものすごくこの記事にちょっと集中して皆さん読んでくださってるんですが、どういうものかというと、信越総合通信局が長野県の千曲警察署と一緒に不法無線局の取り締まりを路上でやったんですね、
はい、
でその時に、まあ、車両に不法市民ラジオ、まあ、いわゆる27メガ帯のやつですけども、これを積んでいた長野の運転手60代の人を摘発したんです、
はい、
でところがですね、この方の積んでた無線機が大変なもので、なんと、送信出力1500ワットを超える、大電力のブーストをつけたんですね。
おお、
うん、もう今更ですけど、1500ワットっていうと、ね、一山もその固定局よりも電波は強いことになりますし、
ですよね、
地方のほら AM ラジオ局なんかですとね、やっぱり1キロワットとか 1.5 キロワットってところありますから、
うんうんうん、
それを車に積んで走り回られたら、それはたまったもんじゃないということで、
たまったもんじゃないわ、
で取り締まりはね、去年の10月の1日だったんですけども、その後信越総合通信局とこの警察が調査を進めて、3月の17日にですね、この人を、まあ、書類送検、検察庁に送検したんですね。で、 やっぱりそれは非常に大電力で電波障害の発生が懸念されるということで、まあ、悪質だということでそういうようなことになりまして、
はい、
今後は、まあ、検察官が取り調べを行って、まあ、起訴するかどうするかで、起訴された場合には裁判を受けて、まあ、電波法でいうと1年以下の拘禁刑とか100万円以下の罰金とかっていう刑罰を受ける可能性があるっていうような感じなんですね。
普通のなんかあれだとね、何日間か停止とかそういう感じですけど、うん、もう
そうですね、それはほら行政処分というやつなんで、
うんうん、
車もそうですけども先運転して免許取り消しになる話と、それから、まあ、罰金だったり懲役になったりする話とは別々ですので、
うんうん、
行政処分だけで済んでしまう電波法違反案件というのもあるんですけども、これはさすがに1500ワット、ね、車に積んでるのは悪質だということで、
うん、
やっぱり検察に送られてしまったということみたいですね。
ですか、ね、そうするとやっぱりちょっとちっちゃい車じゃなくてちょっと大きめのお車の方なんでいらっしゃいますでしょうね、うん、
多分そうだと思います、
はい、
記事にはね押収された無線機とブースターや何かの写真、あとすごい太いアンテナも写ってますので、ぜひ一度記事をご覧になっていただくと、その凄さというか、ひどさがね分かります、はい、
ということでこれがトップということでね、
はい、はい、
じゃあ続いては、
はい、ですね、八重洲無線から、まあ、去年 HF から430メガのオールモード機能 FTX1 シリーズっていうのが発売になりましたけども、
はいはいはいはい、
うん、3月の14日にこれのですね新しいファームウェアがリリースになりました。
はい、
うん、でまあ、いくつかの不具合や何かの修正も図られているんですけども、今回のファームウェアのですね目玉がワイヤーズ X の機能に対応したことなんです。
確かにこれワイヤーズ使えないんだって発売した頃言ってましたもんね。
うん、そうなんです、C4FM 自体は搭載してたんですけど、うんうん、ワイヤーズのノード局へつなぐっていうような機能はなかったんで、
はい、
それがですね発売の時には、2025年の8月ぐらいにはその対応したファームウェアを出しますっていう話がいつの間にか、10月にさせてください、それからまた12月末に伸びますみたいな感じで何度か延期のアナウンスがあってですね、
うんうん、
12月の末からはぴったり延期のアナウンスも消えてしまってね、あれどうしたどうしたいつになったのっていうのをちょっと気にしてましたら、3月の14日に、これとうとう、対応したファームが出ました、
はい、
ところがですね、
うん、
3月の14日に公開になったんですけども、FTX1 の後ろに50ワットとか100ワットのパワーアンプを取り付けられるようになってますけども、
はいはいはいはい、
このパワーアンプを取り付けてもですね、
うん、
この新しいファームウェアだと規定の送信出力が出ないことが分かったんで、
はい、
八重洲無線がですね3月の16日に急遽、ファームウェアの差し替えを行いました。
はい、
ですので3月の14日15日におー出た出たと思ってファームアップした人はもう一度ダウンロードしてやり直さないと規定のパワーが144、430で出ないよということに今なっています。
じゃあ早々やったけどっていう方はもう一度し直してくださいっていうことですね。
そういうことです、
うん、はい、じゃあでもねこれでワイヤーズもできるようになったということでね、ぜひ皆さんには楽しんで、
う
ん、
そうですね、う
ん、
もう頼めしていらっしゃる方もいますけどね、これでまたアクティブな運用がね続くんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、はい、さあそして次には、
はい、ですね、昔アマチュア無線化が進んでいてアンテナとかタワーとか無線機とかが残った状態で売りに出る不動産物件のことを我々ハム物件というふうに言っておりますけども、
はいはい、
ね、はいはい、このハム物件の新情報が出ました。
お、新しいの、
はい、今度はですね千葉県の木更津市です。
おい、
東京湾から3キロぐらい内陸に入った、まあ、緩やかな丘陵地に立っていてですね、
うんうん、
土地が233平米、まあ、約70坪、建物がまあ2階建てで、144平米、まあ、約43坪の築22年の 4SLDK なんだそうですよ。
はいはい、
それで、公道に面した、ね、カーポート駐車スペースのすぐ後ろにクランクアップタワーが上がったまま売りに出ているんです。
おろま、はいはい、
うん、 で多分ねクランクアップタワーのタイプからして全部伸ばすと20メーター以上の高さにはなるみたいなんですが、うん、アンテナとローテーターはもうすでに撤去されてるんです。
はい
はい、で不動産会社のサイトのお部屋の写真を見てみると2階にですねあここが無線室だったんだなって分かる部屋がありまして、うん、そのタワーから引き込まれたたくさんの同軸ケーブルとかコモンモードフィルターとかローパスフィルターとか風速計とかそういったものが、ね、まだ残ってるんです。
あそういうのは残してくださってるんですね、
うんうん、ローテーターは撤去になってるんですけどもケーブルとそのフィルター類とかは残った状態なんです。
うんうんうんうん、
で2012年のね Google のストリートビューを見るとその頃はその前の方が住んでらっしゃったみたいで、ゴエレのマルチバンドの HF のヤギとか50、144、430のヤギなんかが上がってましたんで、うん、結構やっぱりアクティブにその頃はやってらっしゃった方みたいですね。でね値段がね2380万、
うん
うん、で内房線の君津という駅があるんですけど君津駅から1400メーターぐらいバスでだいたい8分ぐらいのところです。
意外と近いですね駅からね、
うんうん、で君津から東京までっていうのも、まあ、JR の快速に乗れば1時間半ぐらい高速バスでアクアラインを通ると1時間10分ぐらいで行けるんで、はい、まあまあ通勤にもできますし、
うん
でね、地元をよく知ってる局にちょっと伺ったら西方面は、ね、すごくロケーションいいよ、でも駅からの帰り道はずっと上り坂になるからちょっと辛いよねっていうことを教えてくれます。
まあでもこちらの方ですから車も駐車場なんかもあるでしょうから、
うん、そうですね、
うん、大丈夫でしょうかね、うん、
はい、
はい、じゃあそんな物件が出ているという久々関東ですね、はい、この前関西でしたからね。
あそうですね今度は関東ですね、うん、
はい、じゃあもう一つぐらい短めに。
はい、インターネットの無線モールというのを運営しているアイコム情報機器がですね、
はい、
アイコムの新しい無線機 IC7300M2 に最適化したポータブルのディスプレイ RT1051 というのを3月12日に発売したっていうニュースです、
はい、
去年の12月に東京の両国でアイコムフェアがあってそこのところでね初お披露目で7300M2 につながってた、
はいはいはいはい、
10.5 インチのね、ちょっと小型のサイズの、ディスプレイです。これが年明けには発売になりますよって言ったのがちょっと遅れたんですけども3月12日に発売になって、画面サイズは 10.5 インチで解像度が 1920×1280 で、ちゃんと側面に USB とHDMI の端子がついてるんで、なかなか使い勝手は良さそうです、
うんうん、
でお値段13,200円ということで、
まあ、お手頃ですよね。
うん、ちょうどいいぐらいの、ね、サイズだし値段もまあいい感じかなというふうには思います。
そうですね、じゃあぜひねちょっとその無線機と合わせて同じサイズで作りたいね、こうシャック作りたいという方にはぴったりですねきっとね。
うん、そうですね、
うん、はい、ということで今日もこんな感じで、はい、
はい、
また来週もじゃあ羽田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということでね今日もいかがだったでしょうか。まあね、この年度末ということもありましてね、ちょっとね最近はイベントごともね少なくなってきましたんでね、ぜひ皆さんねこういうちょっと暖かくなってきたから少しねだったらお休みを利用してアンテナをねちょっとメンテナンスするとかね、そういったものをやってこれからの運用にね、やっていただきたいなと思います。そしてまあちょっと暖かくなってきたから表に移動運用も行くよなんていう方もねいらっしゃっているんじゃないかななんて思います。ぜひちょっとお天気と相談しながらね行ってみてください。さあ、そしてねこんなイベントとかあるよ、こういうことやってるよとかねありましたらぜひね、パルルンの方までメールでもねいただければななんて思っております。メールのアドレスは fm762@fmpalun.co.jp です。ビームアンテナの係の方までね送っていただければ、ぜひ番組の方でもね取り上げさせていただきたいと思います。ということで今日もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。お相手は JI-1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。